父と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日の、ディボーションの箇所は、使徒の働き、25章の、13節から、21節ということになります。今回もですね、ちょっと前回の箇所からの、飛び具合っていうね、前回が22章、23章、からですね、25章ということでね、かなり飛んでおります。私たちの教会では通常ですね、説教をするときにですね、聖書を一章選んでですね、一節、長くても数節、からですね、集中的に、全体像、文脈を見ながらですね、福音を語らせていただいているんですけれども、ちょっとディボーションだとですね、結構飛び飛びっていうこともあります。聖書通読とかね、そういうことだとちょっとまた違ってくるんですけれども、ですからね、あんまり、なんていうかな、本文をね、飛ばしてですね、別の箇所で、どんどん先へ行くっていうやり方は、ちょっと手術の礼拝でですね、あまり、慣れていないということもあったりとかですね。自分自身のね、聖書の読み方の方針と、違うということでね、難しいところもあるんですけれども、試行錯誤しながら、今回もね、自分自身のこととして、読んでいきたいと思います。前回はですね、再収録したものの前にあるですね、22章の30節と22章の6節から、11節までを前回と申しますけれどもね、使徒パウルはですね、エルサレムで、に到着したのは良かったもののですね、で、そのエルサレムから、エペソの長老、なんていうかな、エルサレムに到着した後、ローマへね、行って、キリストのことを明かししていくと、いう計画を聖霊によって示されていたわけでありますね。神の言葉でも示されていた。この、主に、何らかの導きを受けましたっていうふうにね、個人的に言って、周囲の方々の意見を跳ねのけてね、ほぼほぼそれって自己判断じゃないか、あるまいかっていうふうにね、言われる人たちって結構キリストの中でも多いと思うんですね。未信者だと、もうゴーイングマイバイみたいな人たちが、意外とね、いるということですよね。うん、これは性格明るいとか暗いとかではなくて、とにかく共通点は頑固だっていうことですね。他の人たちの意見に耳を傾けない。もちろん他の人たちがですね、その人のことを、攻撃的に扱ったりとかですね、また愛さなかったりとかですね、あるいは本当に厳格的な態度でですね、ああしろこうしろとマウントを取るような形で、本人を萎縮させるような形ならばね、未信者だったらゴーイングマイウェイ、キリスト者だったらね、私はね、主に導かれてこうしてます、ああしてます。他の人たちの意見は関係ありませんと。こういう極端な人たちが誕生するわけであります。ですから、ある意味ではですね、キリストに導かれて、聖霊に示されたから、このように私は、考え、また行動するのですって言ってる人たちはですね、結局のところ、神の愛の中にある交わりですね。 互いの愛の交わりの中から、何らかの事情で、自分自身の罪かもしれませんし、不託なさかもしれませんし、まあ、それともそのね、コミュニティ、共同体、教会全体の問題としてね、愛が冷えている。まあ前回前々回と学んでるように、心と思いをね、向けられていないがゆえにね、愛されていないって。まあそのことを、まあ理性的にも、あるいはですね、感覚的にも、感じ取った、子供たち、あるいは霊的な、幼子としてのキリスト者たちっていうのはね、まあ叫び声を出して、泣き声で、あげたりするわけですよね。まあ、人間というのは、本当に、愛されていないとですね、まあ、本当に生きていくことができない現実が、あります。で、どんなに人々から愛されるということも、まあ、これもすごく重要なことだよね。地上の生活において、まあ、その信仰の有無に関わらずね、本当に良い家庭で、愛されて育つかどうかっていうのはね、とても生きるか死ぬかの問題になりますしね、大人になった時に本当の意味で、自己肯定感を保ち続けて、相手を公正に評価する、できるかどうか。まあ、そういうこともね、影響があるわけですよね、生育歴というのもね。生育歴っていうのはただ単に、赤ちゃんとして親と生まれてですね、まあ今現在ですね、大人になってっていう、自分史、ということではなくてですね、まあそれも含みますけどね、その中でどれだけ、人々から愛されたかっていうね、その人々の愛に満たされてきたかっていう、それとも、阻害されね、退けられ、まあ本当にこう存在自体がね、汚いものとしては使われてきたかどうか、まあそういうのがすごくね、人格形成の上でですね、重要なものとなっています。同じようにキリスト者の信仰においてもですね、信仰者の、霊的な人格である霊性の形成においてね、必要なのはね、まあ、人々から愛されること以上にですね、まあ、人々からも、そして神からも愛されて育っていくと。で、そのように、神からも人々からも愛されて育った、そういう生育歴、愛の生育歴を持っていたお方は、唯一イエス・キリストだけであります。まあ、イエス・キリストが、神からも人々からも愛された。そして神からも捨てられ、人々からも、攻撃排除されて十字架につけられて死なれた。両方持ってるわけですよね。で、私たちもですね、本当に必要なのはですね、まあもちろん人々からもっていうところから入る人たちが多いかもしれませんけどね、人々が自分のことをきちんと理解して、肯定して、励まして、慰めてくれなければ、不公平である。ダメなのである。周囲の方々は自分自身に対して、弱い自分自身に対して、その弱さを、きちんとね、把握しなければならないのである。私のことを全部わからなければいけないのである。まあ、こういうふうにね、弱い人は弱い人なりのですね、頑固さっていうのを持ってるわけですよ。強い人は強い人なりのね、やっぱり見下しだとか偏見だとか本人直接事情を聞かないでさ、批判するとか攻撃するっていうようなね、マウントを取るというようなね、頑固さ、そういったものをね、傲慢不尊さを持っているわけなんです。固くなですよね、どちらかね。そして私たちは、どちらかが、まあ、強い、教会の中においてね、強い信仰者と、弱い信仰者が、こう、固定された形でね、区別されて、その二種類の、 人間が、いるというわけではなくてですね。まあ、そうではなくて、まあ、強い人にも弱い部分があるわけですよね。だからいつ強い人がその強さに折れてしまって、弱い人間に転落するかという問題もありますし。で、また弱い人にも、まあ、同情を買うようなことを、かなり強調しつつもですね、すごくこう、その弱さを武器にして相手を裁く強い部分っていうものが出始めてくると、その弱い人はもう弱い人ではなくて強い人になる。だから、誰もが強い人になる要素がもあってね、誰もが弱い人になる、こともある。だから固定的にちょっとこう強い人と弱い人っていうふうにね、考えるのはね、いつでも入れ替わる可能性のあるのがこの教会の場であると。で、パウルはね、エルサレムでね、まあ、その、アジアから来たユダヤ人たちによってね、エルサレムの街が大騒ぎになってね、人々から殺されそうになったっていうところからちょっとね、始めていきたいと思うんですけどね、この省略されて飛ばされた箇所ですね。まあ、見言葉をこういうふうにちょっと扱うのは私本当はあんまりっていうか、すごく嫌いなんですけどね。だから、例えば、その、神学書とかね、説教書とか、仲介書とかを読むとね、まあ、それを、読んだときに、まあ、その、肝心要の、ここの説の、この部分が知りたい。言うときに限って、大体、そこに触れている、解説している、本とかね、ネットってないんですよね。で、一番重要なのは、まあ、説教においてもそうだし、自分自身の、キリスト体験といったものを証しするときでもね、本当に大切なことなんですけれども、そのように、仲介書や、まあ、説教集だ、や、神学書に書いてないことが、そして自分自身が、そこが、もっと詳しく知りたいと思った箇所がとても重要だということですね。で、パウロはですね、そのアジアから来たユダヤ人たちに、よって町が大騒ぎとなり、人々から殺されそうになったわけであります。まあ、いつものパターンかっていう思うけれどもね、やっぱ本人にとってみれば、自分自身がパウロの立場だったら、こういう人生に耐えうることができるのだろうかなって思うんですよね。いつも街が大騒ぎになるね。人々から殺されそうになるってね。で、まず第一に、これアジア、エルサレムに到着した後、ローマに行こうとした時に、またこう街が大騒ぎになって、迫害が起こると。で、この時にアジアから来たユダヤ人たち、書いてますね。で、これはですね、使徒の働きの21章の27節から28節。ところがその 7日の期間が終わろうと、していたとき、アジアから来たユダヤ人たちは、わざわざアジアからですね、まあ、エペソあたりですね、テサロニケ、ベレア、そのあたりから、まあそこ違った、エペソですね、エペソあたりから来た人たち、スミルのあたりから来たユダヤ人たちがですね、まあ、五旬節の日までにエルサレムに行きたいと言ってたんでね。まあ、国々に離散した、ユダヤ人たちが、エルサレムの神殿に集まってきたわけですよ。だから、アジアから来たユダヤ人たちもいたわけですね。で、その人々が、パウロが宮にいるのを見ると、群衆を皆、先導して彼に手をかけ、こう叫んだ。イスラエルの皆さん、手を貸してください。この男は、民と立法とこの場所に逆らうことを至るところで皆に教えているものです。その上ギリシャ人を宮の中に連れ込んでこの神聖な、場所を、怪我しています。まあこういうとんでもないことを、言ってですね、迫害を、助長させたわけでありますよね。で第2番目にエルサレムでの、迫害が本格的に始まってきます。 使徒の働きの21章の31節から36節。彼らがパウロを殺そうとしていたとき。まあ、エルサレムの人々はですね、パウロを殺そうとした。まあ、こう、危機一髪っていうときですね。で、エルサレム中が混乱状態に陥っていると報告がね、ローマ軍の千人隊長に届いたと。彼は直ちに兵士たちと百人隊長たちを率いて彼らのところに駆けつけたとありますね。人々は千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめた。まあさすがにユダヤ人たちも、ローマ帝国のね、千人隊長と兵士たちには叶いません。まあいわゆるそのリンチというものはね、ローマ帝国において禁止されているからであります。司法執行権もそうですね。で、なぜならば、その、町の秩序を守るためにはね、まあ、植民地の秩序を守るためにはですね、ローマ帝国の法によらなければね、正しい手続きによらなければね、ならない。その地域の、まあ、土着の習慣や、昔の王国のね、名残としてのね、あるいは、昔潰されたはずの宗教的なね、その掟みたいなものでね、リンチをしてはならない。それをするならばね、ローマ帝国の威信に関わるっていうことなんです。支配者はローマ帝国であるということを、強調したいわけだからね。千人隊長は近寄ってパウロを捕らえ、二本の鎖で縛るように命じた。そしてパウロが何者なのか、何をしたのかと尋ねた。しかし群衆はそれぞれに違ったことを叫び続けていた。千人隊長は騒がしくて確かなことが分からなかったので、パウロを平野に連れて行くように命じた。パウロが階段に差し掛かった時、群衆の暴行を避けるために、兵士たちは彼を担ぎ上げなければならなかった。大勢の民衆が殺してしまえ、と叫びながらついてきたからである。つまりですね、これはすごく大変な状況でしてですね、まあ迫害は迫害でもね、その殺そうとするし、やり方がもうひどすぎる。エルサレム中の人々が、まあ、本当に大勢の人々がですね、パウロを、に対してですね、まあもう本当に群衆の中での暴行、殴る蹴るの暴行をして殺そう、しかもね、手抜きなしで殺そうとしていた。まあ、この時にね、神はローマ帝国という政治体制、千人隊長と兵士たちを用いてですね、まあ、この人たちはもちろん未信者ですよ。用いてですね、まあ、その、エルサレムのユダヤ人たち、をですね、しかも五旬節を守るためにね、来た人々の、神のために集まってきた人々をね、がね、その、一人のパウロという男をですね、激しい暴行で殺そうとしていた。いうことですよね。この時に神は介入します。で、ローマ帝国も介入するわけですよね。千人隊長はパウロに弁明の機会をその後与えていきます。で、パウロは、復活のキリストと出会って、自分自身がどのようにして改心したのかという証を述べるわけですね。で、これはですね、実は言うと、復活のキリストと出会う、この、証というのは、今回で2回目であります。で、使徒の働きにおいて、パウロの、改心の証というのはですね、3回書かれています。まず第一に、まあ、原体験としてのね、復活のキリストと出会った原体験として、描かれていて、これは誰に対する証となっているかというと、迫害対象であったね、サウロの迫害対象だったダマスコの弟子たちに対して、ルカが記録したものになりますね。使徒の働きの9章の3節から8節。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので、物も言えずに立っていた。サウルは地面から立ち上がった。しかし目を開けていたものの何も見えなかった。それで人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。 まあ、このダマスコ途上でね、まだ到着してないんですよ。ダマスコの近くで復活のキリストと出会ってね。で、同行していた、その迫害者たちがですね、尋常ならざる、出来事を見てですね、サウルが目見えなくなっていましたんでね、ダマスコにね、手を引いて連れて行ったということを書いています。で、この証っていうのは、復活のキリストとの出会いなんですけれども、その、迫害されるべきダマスコの、迫害されそうになっていたダマスコのね、弟子たち、まあ、特にその、長老であるね、アナニアですよね。含めてですね、ダマスコ宣教というものが、サウロがですね、キリストを信じて洗礼を受けた後ですね、ダマスコ宣教をしたんですよね。で、そういった、迫害者が宣教者になっている。ということでね、ダマスコの弟子たちも、またキリストを信じて、キリスト者になる方々もね、そこで増えていったっていう、最初の宣教地点であります。だから、この証はダマスコの人々に対して、ダマスコの弟子たちに対して、宣教に用いられたということですね。ですから私たちが、こういう、第一の箇所でダマスコのね、証ということでね、学べるとしたらですね、自分自身が救われた初めの地点、初めの時、初めの場所、初めの状況。そこでですね、きっちりと改心の出来事を確かなものとしてですね、教会の交わりに入って、そしてですね、福音宣教をしていくっていうことがね、とても重要であるということがわかります。だから、よく聞くのはね、聞くのはっていうか、多いのはね、まあ、多くの、キリスト者になった方々がね、洗礼を受けた後、ものすごい喜びの中でね、家族にね、伝道をしたりとかですね、友人に証をしたりとかしてですね、もう誰にも頼まれていないので、いないのにね、キリストに、救われたという、歓喜のあまりね、伝道しまくるみたいなことが、実りがあるかどうかは別にしてですね、そういうことが起こりやすいのは、ある意味ではそのダマスコの証の段階であると、いうことが言えます。でも私たちはキリスト者になって成熟していく、過程を踏んでいかざるを得ません。で、その時に、まあ、今回の25章のね、まあ、当該箇所に至るまでの間、22章ですけれども、6節から11節、エルサレムの人々に対して、証をして、キリスト者として証をしていく。キリスト者になった時の証と、ま、ほとんどね、似てるけど、まあ、微妙に違うんですけどね。私が道を進んで、真昼頃、ダマスコの近くまで来たとき、突然天からのまばゆい光が私の周りを照らしました。私は地に倒れ、私に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか。私が答えて、主はあなたはどなたですかというと、その方は私に言われました。私はあなたが迫害しているナザレのイエスである。一緒にいた人たちはその光は見たんですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。私が主を私はどうしたらよいでしょうかと尋ねると、主は私に言われました。起き上がってダマスコに行きなさい。あなたが行うように定められているすべてのことがそこであなたに告げられると。私はその光の輝きのために目が見えなくなっていたので、一緒にいた人たちに手を引いてもらってダマスコに入りました。ここで2回目でですね、実は言うとダマスコ近郊で目が見えなくなった復活のキリストと出会ったサウロはですね、実は言うと、目が見えなくなったから自動的に一緒にいた人たちに手を引いてもらってダマスコに入ったわけではない。これは命、キリストからの命令だったということです。起き上がってダマスコに行きなさい。そうすればあらゆることがそこであなたに告げられる。御言葉に従えということです。キリストに従えということです。で、サウロのキリストと出会った最初の叫びは、主よあなたはどなたですか。で、ここで、その一回目はそうだったんですけど、二回目はですね、主よあなたはどなたですかっていうね、同じようにね、 言うわけですけど、さらにね、食らいついて、主を私はどうしたらよいでしょうか。イエス様との対話においてね、サウルはね、このように祈り続けていったわけですよね。で、三度目の証っていうのはですね、まあ、ですからね、まあ、こう、エルサレムの人々に対してね、証をするときには、その時のエルサレムの人々、まあ、ダマスコの人々は、キリスト者になった私たちのことを恐れていたわけです。迫害者だと思っていたから。だけれども、で、またキリスト者の方々に対する証でもありました。まあ、それが後にダマスコ宣教につながってね、未信者に対する証にもなっていきましたけどね。最初はやっぱり身近な人たち、身近なキリスト者たちに対するね、証。で、ここではエルサレムの人々。旧約聖書を持ってるとはいえですね、まあ、神殿礼拝してるとはいえですね、やはりキリストを信じていない人たちですね。宗教家ではあるけれども、キリストを信じていない人たち。まあ、そういうエルサレムの人々は、もう本当に怒りに満ちていて、パウロを迫害して、みんなでリンチをしていた人たちですね。殺そうとしてた人たちに対して、つまり攻撃者や迫害者に対して、ドーンとこうね、ダマスコでしたようにね、証をなす、同じ証をしたわけですよ。でその証の力っていうものを、こう、本当にね、パウロという人はですね、3回ともほとんど同じ、証をですね、ずーっと言い続けた。だから、救いの証っていうのはそんなにコロコロとですね、まあ、変える必要はないんですよね。うん、同じ救いの出来事、自分自身に起きた同じ自分自身の出来事を、あらゆる角度からですね、まあ、その、相手に対して、ね、どうやって伝わるだろうかって、相手に対して少しずつ表現を変えながらね、伝えればそれでいいっていうことですね。いうことですね。うん、で、まあ、3番目は、これはまだね、当該箇所の先の話で26章の12節から18節。アグリッパ王2世に対しての証です。このような時代で私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ向かいましたが、その途中のこと、王様、真昼に私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と私に同行していた者たちの周りを照らしました。私たちは皆地に倒れましたが、その時私はヘブル語で自分に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。棘のついた棒を蹴るのはあなたには痛い。私が主よ、あなたはどなたですかと言うと、主はこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのはあなたが私を見たことや、私があなたに示そうとしていることについてあなたを奉仕者、また証人に任命するためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって、彼らが罪の許しを得て、聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためである。これはですね、アグリッパ王2世、に関してはね、後で言いますけれども、この、ユダヤ族州の、まあ、その、総督とは別な意味でね、ユダヤ人の統治者、はですね、まあ、総督の顔色は伺わなければいけませんけれどもね、伝道目的で、まあ、本当にこう語ったわけですね。これ個人伝道って。でも、相手が王様であるがゆえにね、このアグリッパ王2世がもしキリストを信じて改心したならばですね、まあ、キリストを信じる者としての、王の統治っていうものがね、実現して、まあ、キリスト教に対する弾圧とか、迫害とかそういったものがね、一気に抑制されるっていうね、狙いがありました。で、これはもう戦略的な思考というよりは、やっぱりパウロの、そのキリストを信じる者たちに対するね、まあ、 ユダヤとエルサレムに、まあ、いる人々たちに対する、深い深い愛情ゆえの、必死な証だった。そういう時もあります。敵対者たちに、対抗した証をしなければいけない時もあるし、自分のことを信頼されずに、信頼されようと、仲間に入りたくて証をしようとする時もあります。救われたばっかりの証をしてね、喜びのあまり証をする時もありますし、で今回の3番目みたいにね、ま、なんかこうね、立場のある人たちに対してね、選挙することによって、その、立場のある人たちの部下とかね、民を、に対するこう攻撃迫害をや、なんとかこう緩和させていきたい。そういうね、証にもいろいろね、相手によってね、動機が変わっていきますしね、表現も少し変わっていきます。例えば2番目の、1番目と3番目の、主の言葉っていうのはね、あなたはどうなってですかってサウルが言うとですね、あなたが、私はあなたが迫害しているイエスである。1番目と3番目では、言ってるんですよ。ダマスコの人々に対して、アグリッパ王2世に対して、そのように言ってる。でもエルサレムの人々、迫害者たちに対して、ね、リンチをしてくる人たちに対して、殺そうとしてくる人たちに対しては、なんて言ってるかというと、私はあなたが迫害してナザレのイエスである。ここが表現ね、すごい。本当にパウロは、ユダヤ人にはユダヤ人のように、あなた方もよく知ってる、ナザレのイエスや。ナザレのイエスの十字架の出来事ってのは、ね、知らないはずがないであろう。だからね、どこかで、この、いろいろな、その、同じような証に見えてるんだけど、ダマスコの弟子たちに対してはね、人々に対してはダマスコの弟子たちの人々のように。エルサレムのような、その攻撃的な人々に対してはそのように。そしてまた、本当にこう、宣教をしなければいけない重要人物に対しては、そのようにね、語っていくっていうね、仕組みが必要です。で、エルサレムの人々はパウロの証を結局のところ受け入れることはありませんでした。で、パウロは証をする際にですね、ギリシャ語やラテン語ではなくてですね、まあ、そこがですね、証をする場所がですね、まあ今回エルサレムでしたからね、きちんとヘブル語を使って話しております。使徒の働きの21章の40節、から続いて22章の1節から2節に、千人隊長が許したので、パウロは階段の上に立ち静かにするよう民衆を手で制した。そしてすっかり静かになった時、ヘブル語で次のように語りかけた。兄弟並びに父である皆さん、今から申し上げる私の弁明を聞いてください。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて人々はますます静かになった。そこでパウロは言った。ナザレのイエスっていう証にしたりそうですね。この子をリンチをして殺そうとしてきたエルサレムの人々に対して、ヘブル、ナザレのイエスっていう地域名を出す。で、あなた方のと同じ仲間であるイエス・キリストはね。そういう、こう、地点を満たして、言葉を使っていく。費やしていく。そしてヘブル語でね、語っていく。パウロが、ユダヤ人であるということをね、正真正銘のユダヤ人であること、証明ですよね。言語が同じっていうことになってくると、やはりそのね、聞きますよね。で、まあ、リンチされて殺されそうになったパウロが、千人隊長や兵士たちによって、まあ、保護されていくわけですけれども、まあ、なぜ保護されたのかと、いうこととして、まあ、ローマ市民権を、キリキア出身の、パウロはですね、持っていたからなんですね。で、ローマ市民権というのは、誰もが持てるものではなかった。で、でも、そのローマ市民権を所有していると、いろいろなメリット、特典があったわけですね。それは非常に重要なものでした。で、第一にですね、まあ、4つあるんですけど、第一に政治参加です。まあ、ローマ市民権を持つことで、政治的な参加や投票権を行使することができました。 で、ローマ市民はですね、市民権を持つ者は、いわゆる五民館と言われるものとかね、の選挙に参加したりね、人民集会っていうね、コミティアっていうね、集会に参加して、法律を制定する、投票を行ったりすることも、できた。政治意思の決定主体であった。ということですね。ただ、ローマに住んでいる人たちと、ローマ帝国に住んでいる人たちと、ローマ市民権を持っている人たちは、雲泥の差があったわけですね。で、2番目ですね、法的保護があります。ここが聖書において非常に重要。ローマ市民権を持つとですね、法的な保護を享受することができた。ローマ法はですね、市民に対して、ローマ市民に対して、市民権を持つ者に対してね、パウロもそうでしたけど、特別な保護を提供しなければならない。ローマ市民権を持ったパウロに対してね、公正な裁判を受ける権利をね、与えていた。また、ローマ市民権を持つ者は他のローマ市民権を持つ者に対して、特権的な訴訟手続きを行うこともできました。だから、パウロは、いろいろとね、ある時にその、カエサルに上訴します、みたいなね、ことを言いますけど、これ一般のローマ市民権持ってないような人は、カエサルに上訴することさえ許されていないわけですよ。で、また、リンチに会おうが、なんだろうが別にもうね、見殺しにしても大丈夫なんです。ただ、あの時最初に、千人隊長がパウロを保護したのはね、なぜかというと、そういう統治している植民地で、騒動が起きてしまうと、その責任を問われて、もしかしたら、僻地に飛ばされたり、処刑されたりするかもしれない。罰があるから、それを恐れてね、パウロ、あまりにもその、なんていうかな、そのエリサム中が大混乱に陥っていたので、パウロを保護したわけでありますね。これで犠牲者が出た、パウロが死んだなんてことになってくるとね、自分自身の首が危ないわけですよね。で、3番目に社会的地位ですね。ローマ市民権は社会的な地位の向上にもつながっていた。市民権を持つことで一般的により高い社会的な評価を得ることができたということですね。市民は公共の建物や浴場ですね。まあ、ローマ風呂、有名ですけれども、劇場などの施設を利用することができ、特権的な待遇を受けることが、できました。もちろん市民権を持っている人たちはそういうことを一切できなかったわけですね。そして4番目、軍事的特権。ローマ市民は兵役の義務を負っていたわけですけどもね。ローマ市民の中で、特にローマ市民権を、正式に持つことで、特権的な軍事的地位を享受することができました。例えば市民はですね、重装歩兵としての兵役に就くことができてね、特別な軍事訓練とか、特別な装備を、市民権を持たないものよりも、たくさん受けることができたんですね。キリスト者として福音宣教において、そして聖書を読むことにおいて、証をするにあたってね、今まで見てきた通り、相手が理解できる言語で喋り、そして、聖書に関しては訳していくのは、当たり前のことであります。これの動機は愛ですね。で、そういうことを愛を動機にしていることが、継続して神に対して、人々に対してしていけばね、キリストの十字架の死における愛をね、聖霊によって保ち続ける。必ず、例えばこの時はローマ帝国、の統治者、兵士たち、でしたけどね、必ず、教会やキリスト者たちに、を助ける、助けてっていうのがね、未信者の中からもね、起こされていく。そういう人たちの気持ちや、そういう人たちも、一応利害関係で動いてるかもしれないけど、しかしね、正しいことをしてるんですよ。神から言えばそういう人たちはね、権威が与えられてる。秩序を保つ権威だと。で、その、権威をですね、持った信者の人たち、私たちが生きるも死ぬもね、この社会で生きていて、世捨て人にならない限りはですね、社会の中で生きている限りはですね、 そういった方々のね、思いに応えていく必要がある。それは愛の動機で、物事を、事柄を成していくっていうことですね。歌唱するときも、愛が動機で押し付けになっちゃいけない。少しでも相手が、ちょっとその話今したくないな、キリスト教の話したくないなって思ったらすぐ、即座に秒で引いていって別の話題に変換していく。これスキルというよりも愛です。愛の動機があるからそういうことできるんです。いくらそういうね、相手がちょっと嫌だなぁと思ってることを心理的にこう見抜いて、そしてこういう形で迅速に引いていくスキルとして学んだとしても、それはね、単なる処世術であってね、全く、なんていうかな、むしろそれだったら、なんていうかな、その、伝道して、相手が拒んだら引くっていうことを、というスキルをね、全く学ばない方がいいです。大切なのは愛ですね。相手に対する愛ゆえに伝道し、相手に対する愛ゆえに、相手がそういう気分ではなかったら、伝道するのをやめて引いて別話題をしていく。で、そういうことを重ねていけば、ね、スキルの訓練ではなくて、愛の動機を保ち続けていく訓練、そういう日々を送っていくことでね、いつの間にか、そういう愛に基づいた訓練の成果たる、この、引き際をわきまえる、別話題を、に転換していくっていうね、スキルをね、愛のスキルとして、あ、いつの間にか習得してたみたいな。でも、自分が習得して頑張ったんだ。これ恵みです。まあ、こういうような、ね、状態になれるのが信仰である。信仰者の信仰。第一コリントの14章の9節から19節。同じようにあなた方も、舌で明瞭な言葉を語らなければ、話していることをどうして分かってもらえるでしょうか。空気に向かって話していることになります。世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが、意味のない言葉は一つもありません。それでもし私がその言葉の意味を知らなければ、私はそれを話す人にとって外国人であり、それを話す人も私には外国人となるでしょう。同じようにあなた方も御霊の賜物を熱心に求めているんですから、教会を成長させるためにそれが豊かに与えられるように求めなさい。そういうわけで、異言で語る人はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。もし私が異言で祈るなら、私の霊は祈りますが、私の知性は実を結びません。それではどうすればよいんでしょう。私は霊で祈り、知性でも祈りましょう。霊で賛美し、知性でも賛美しましょう。そうでないとあなた方が霊において賛美しても、初心者の責任についている人や、あなたの感謝についてどうしてアーメンと言えるでしょう。あなたが言っていることがわからないんですか？あなたが言っていることがわからないんですか？あなたが感謝するのは結構ですが、そのことで他の人が育てられるわけではありません。私はあなた方の誰よりも多くの異言で語っていることを神に感謝しています。しかし教会では、異言で1万の言葉を語るよりも、むしろ他の人たちにも教えるために私の知性で5つの言葉を語りたいと思います。で、リンチして、バールを殺そうとした、エルサレムの、人々に対して、パウロはですね、舌で明瞭な言葉を語って、エルサレムの人々たちが理解可能なヘブル語で、話したわけであります。で、復活のキリストと出会ったイエスさんも、サウルもですね、3回の証でいつも言ってることは、そのヘブル語で語りかけられた。神様は、私たちに語りかけられ、また、るときにね、必ず私たちが理解できる言語で語ってくださるお方です。ドイツ人にはドイツ人のように、フランス人にはフランス人のように。日本人にはもちろん日本語を用いるわけです。であるならば、神の語りかけたる、神の言葉たるですね、聖書が、外国語のままではいけないわけです。あるいは、現代語から離れて、例えばその、古語であると。読んでても、さっぱりその古文の勉強がわか、点数低いからよくわからんと。そういう素養のない人たちもたくさんいます。まあ私なんてそういうタイプですよね。とにかく古語がわからない。だからその文語訳聖書を読んだりね。正教会訳聖書を読んでもですね。何言ってるのかさっぱりわからないですね。 だから、聖書というのはね、まあ、もちろんその現代語として訳されていかなきゃいけない。古くてもいけないし、別の外国語であってもならない。自分たちがこうきちんと読むことができる言語ではなければいけない。神の語りかけもそうです。私たちがわかる言葉、まあもしわからない言葉で語りかけられた言葉があったならば、その発音を覚えておいてね、他の人たちにそれを言ったら、あら不思議。まあ、それはラテン語でね、そのラテン語を解する人が、意味が、を教えてくれるなんてこともありました。まあそういうそれが起きたのがあれでしょ。ルルドの泉でね、有名なね、ベルナデッタだったでしょ。まあマリアの出現に際してですね、ラテン語のメッセージをもらったって、そのラテン語の発音だけをね、つぶやいて、まあ、司祭のとこに、まあ、聖堂に、赴いたらですね、まあ、その、暗記した、発音をですね、言ったらですね、まあ、司祭がびっくりしてね、まあ、それラテン語であってね。非常に驚いたということもあります。だからその、まあ、異言、外国語ということであったとしてもね、それが解き明かされれば全然問題ないわけですね。でも、通常はね、やっぱりその、母国語でって、相手が分かって、ここで、重要なのはね、パウロの福音宣教につながりますけどね。相手が分かる言葉で話していくっていうことは同時にね、単に、例えば日本人だったら日本語でね、聖書を読んで日本語の古文ではなくて、ね、古語ではなくて、現代語訳された賛美で賛美しましょうっていうのは当たり前の話ですよね。なんか未だにね、聖歌賛美歌っていうのがあってね、教会の中で、聖書が現代語訳されているのに、まあ、聖歌賛美歌がなんかちょっとね、古めかしい言葉でね、歌われているのを聞いて、私はですね、新しく出版されているそのね、聖歌賛美歌見ますけどね、やはりわかりません。意味がわからない、聖書と比べると全然。古文苦手だったのね。古い言葉が、古い表現が出ていくとね、全然わかんないですね。だから賛美している実感っていうものがないわけですよ。で、パウロの福音宣教に何が役立つかっていうと、母国語でっていうか、相手に分かる言葉で語るということは、まあ、要するに、私たちの語ってる福音っていうのは、未信者やね、キリスト者以外の日本人にとってみれば、異言なんですよね。外国語なんですよね。キリストの食材。キリストって何？まあ、昔よく言われたけど、イエスが名字だね。キリストが名前だなんていう、ね、誤解する時代もあったわけ。クリスマスの意味すらもわからない。キリストとミサのね、構成で。キリストを礼拝する日。なのに、日本人はね、キリストを礼拝しない。キリストを礼拝すること以外のことを何でもしちゃう。特別な日としてね。祝うけどそこにはキリストがおらない。神の愛がない。あるのは人間の愛とかね。クリスマスで、別れるみたいな。クリスマス前に別れるみたいな。クリスマスに告白するとかね。まあ、よくありますけどね。そういう日ではないですよね。本当だったらね。だから、私たちが、語る、福音の言葉っていうのは、いくら聖書的だとか、教会で教えられたからとかね。まあ、自分自身の戒めともなるわけですけれども、他の人々に対して、もう全然わけわかめのことを言ってるわけですよ。やがないとか、何罪って、何とか。立法の呪いとか、呪いって何そのね、神社が払いため、清めためっていうような呪いとどこが違うのって答えられる、かどうかっていうことを問うことなく使っちゃうでしょ、私たちはね。うん、私も使っちゃうんですけどね。まあ、使っちゃうし。でもそれを、翻訳、通訳していかなければいい。で、なんで、日本のキリスト教会っていうものが、福音の言葉を語るときに、まあ、伝道するときにですね、 未信者がわからないような用語を多用するかというと、まだまだキリスト教の歴史が浅いからであります。プロテスタントの歴史自体は500年以上、ありますけれども、キリスト教が日本に入ることが許されたのはですね、戦国時代、というかですね、15、6世紀ですよね。まずカトリックが入ってきて。で、それから、明治政府の時代にね、キリスト教が解禁されたと。ですから、まだプロテスタントって言っても、150年、ちょいぐらいのね、歴史しかありませんし、またカトリックに至っては、その間、キリシタン迫害というものがありましたからね。結構そのインターバルが空いてしまってるっていうのがありまして、例えばプロテスタントのキリスト者がカトリックの祈祷書だとかですね、ミサの式次第とかを読むと、表現とかでね、特にこう祈り、伝統的な種々の祈りをね、ちょっと見ていくときに、すごく古めかしいなって、いうのが10年前ぐらいかな。まであったと思いますね。ですからそのカトリックは歴史は古いんですけれども、いざ宣教とか言葉遣いということになってくるとですね、例えばそのアベマリアの祈りとかロザリオで唱えますけれどもね、昔はアベマリアとかって言ってないって言ってくると、つい最近まで言ってなかったんですよ、あんまり。恵みあふるる、聖マリアみたいな感じでね。すごいなんか仰々しい祈り方してたんですよね。今でも YouTube で、高齢の司祭やシスターやね、修道司祭が、ロザリオの祈り上げてますけどもね、昔のやつ聞くともうびっくりしますよ。それがたかだか10年ぐらいのね、前の出来事であるっていうことですね。で、だからね、本当に私たちがキリストを述べ伝えるときに、専門用語ではなくて、日本人の、日本におけるその土着した言葉でね、日本人の誰もがわかる言葉で、ね、どうやって語ることができるのかっていうのは、教会、キリスト者たちの、ものすごい課題ですよね。専門用語に頼らない。自分自身の内なる思いをほとばしっていてもね、証の言葉がね、スペシャリストすぎてね、もう全然未信者ついていけない。全然もう左から右なんですよね、専門用語になってくるとね、やっぱりね。それでも救われている人たちが起こされるっていうのはすごい恵みなんですけどね。なぜ専門用語になるかというと、それは、キリスト教を輸入した方々が、英語から、ドイツ語からとか、神学的な影響はドイツですからね。で、教会形成においては、宣教っていうことに関してはアメリカですからね。そういうところからね、英語を訳す、ドイツ語を訳すっていうことで専門用語を貸したキリスト教になってしまったんですよ。だから、例えば内村鑑三の本なんか読むとね、かなり、ちょっと古めかしい部分はありますけれども、かなりですね、ストンとこう、腹の底に、入るような喋り方はしてますよね。もう土着化した日本語を使ってるのでね。普通の日本人の当時の、ね。そういうのが今の世代、ちょっとなかなか出てきていない可能性がある。現代人にもわかりやすくっていうような言葉を使うと、一気にメッセージのクオリティが低下して、福音の奥義を、なんかこうチープなものとしてね。なんか人生論語ってるようなね。そういうメッセンジャーとかばっかりになってしまうのもあります。世間話とかね。聖書からより霊的に深くですね。そして、しかもその未信者の方々に対してもわかりやすくっていうのはね。異言を語ることから予言することへ。解き明かしをすることへ。まだまだ私たちはキリスト教の言葉を、聖書の言葉を、 母国語で話すことができる、しなければならないという、あの、母国語で話す訓練を受け続けてね、あの、気軽にというかね、本当に理解しやすい言葉で喋る必要。千人隊長はパウロをカイサリアに向けて、出発させました。あ、それは保護が、保護したパウロですからね。殺されそうになっていた人たち、ローマ市民権を持つパウロに対して、で、総督フェリクスに経緯をね、説明したわけですね。で、総督フェリクスに、保護させるために、カイサリアに向けて、まあ、フェリクスがいる、まあ、赴任したところがカイサリアですからね。で、きっかけはですね、なぜそのエルサレムからカイサリアに行かなければいけないのか。きっかけは40人以上のユダヤ人たちがパウロを最高法院で殺す陰謀を、パウロの、まあ、それバレちゃったわけですね。で、パウロの姉妹の息子が、だからパウロにはお姉さんか妹がいて、で、それで甥っ子がいたってことですね。で、その息子がね、総督フェリックスに、まあ、その陰謀を、バラしたからですね。教え、伝えたからですね。まあ、それで、まあ、そういうことがあったら責任問題に発展しますんでね。まあ、千人隊長はね、パウロをね、カイサリアに向けて、出発させたわけであります。だからね、私たちを取り囲む状況が悪化するときに、神様は、あらゆる人間関係を使って私たちを試練から脱出させるお方であるってことですね。状況の打開っていうものも、メスが入るかもしれませんけれどもね。案外、私の実体験でね、信仰生活続けてきて、やっぱり思うのは長年ですね。やっぱ神様ってその状況そのもの、問題そのものを解決するとか解決しないとか、そういうことじゃなくてね。あるいは病気になったらそれを癒すとか、あるいはその何かから、霊的に解放するとか、そういう安直なですね、手法を使う方ではない。そうではなくて、結構多いのが、自分自身のあらゆる人間関係を、という資源をね、霊的、資源を使って、私たちをその試練から脱出させてくださる。そういう道を用意してくださるお方なのかなと、実感があります。個人的な話でありますけどもね、私がですね、新学生になることが決まった時ですね。まあ、随分前の話ですけれども、まあ、実の父親からね、連絡があってですね、まあ、その話をしたからね、心配して、電話かけてきてくださったんですよね。内容はですね、生活費に困らないか、卒業するまで毎月ね、仕送りしてやるけど、どうだって、まあ、と言われたんですね。私はその頃ですね、大学も卒業していただ、させてもらいましたし、またその大学在学中に、まあ、1年半にわたってね、目から、目が飛び出るほどの、まあ、お金をね、支払っていただいて、入院生活を1年半、過ごさせていただきました。大学まで卒業させていただきました。で、社会人になってですね。まあ、なんとか生活することができるようになってって。すごく心配されてたわけですよね。まあ、もともと私が、その障害を持って、生まれつき障害を持っていたというのも あったり、まあ、当時はね、難病してではなかったですけどね。まあ、難病、持病というものがね、あって、やっぱりその父親がすごく私のことを心配してくれていた。お金を惜しみなくね、まあその援助するよと。まあ父親って、私の父親ってね、すごく、私がですね、その、何かこの目的のために頑張るっていうふうに、ちゃんと理を持って説明すれば、本当に惜しみなくお金出してくれる 人。まあ、限界はある、限度はあるけどね。私がですね、入院1年半したから、当然その、大学生活もね、遅れて、まあ、留年してですね、最短の、年数で、留年はしましたけど、最短の年数でね、卒業しました。ですから、就活がね、できなかったりとか、とても、やっぱりその、就活するための、卒業してから就活しましたね、私ね。在学中はもう本当にもう、闘病生活、大学行くのも一苦労、授業受けるのも一苦労、だったですからね。そんな時に大学を卒業してから、まあ、その一人暮らしをしていたわけですから、家賃とか公共料金とか生活費いっぱいありますよね。今まで通りその大学生としての仕送りに、使うわけにはいかない。どうしようかって思ってた時に、まあ、父親からね、連絡があって、まあ、その、今何やってんだって、就職活動やってるよって。だけど、まあ、ちょっとね、生活費もないし、家賃もないし、食費もないし、公共料金払うことできないし、どうしたもんだかって、悩んでる。というふうに言ったらね、そんなの、ね、まあ、就職決まるまでの間、そんな何年もかかるわけじゃないんだから、まあ、頑張って就活やってるんでしょって、やってるよって言ったら、だったら、就職決まるまで生活費心配しないでいいぞと。仕送り今まで通り続けるから。で、私はですね、まあ、その後、まあ、3ヶ月後かな。まあ、試験を受けたのは、卒業してすぐなんですけど、結果が、まあ、ちょっとかなり倍率があってですね、まあ、結果が公表されるのがですね、3ヶ月後だったっていうんですね。5次試験ぐらいまでありましたけども、すごい時間かかったんですよね。最後の最後まで。まあ、何十人って、まあ、50人以上集まってね。まあ、倍率50倍ですよ。1人しか採用されないっていうね、状況でしたんでね。まあ、ちょっとまあ、ダメ元で、みたいな感じで受けたんですけどね。まあ、受かっちゃった。で、就職が決まった時にですね、まあ、本当に、それまでの3ヶ月間待機してる時間ですね。ずっとこう仕送り父親はしてくれましたね。それと同じように私が進学生に なることが決まった時にですね、本当生活費のことを心配してくださってね、卒業するまでの毎月のね、生活費送るぞ、仕送りするぞってまあ言ってくれたんですよね。まあ、目標ってほらやっぱり進学生っていうのは牧師になることです、伝道者になることですからね、まあ、そこから給与を得ることですから、でもそのように優しく言われたんですけどもね、すごく私はその時粉まいきでね、愚かだったんですよね。神に献身してからもう私は信仰者としてスーパーマンだと。そんな意識がどこかでありました。神が養ってくれるとね、信じてるから大丈夫だよって言ってね、言われた途端に断ったんですよ。いらないよって。これ以上迷惑かけることはしたくない。それがどれだけ、もちろん経済的には父親をの心配をね、解消することになったのかもしれないけど、その父親の一部ですよね、本当。一部分を解消したにすぎない。父親の根源的な不安。進学生やってる間、生活生きていけんのって。生活できてるのっていう親心を、息子に対する親心を全く分かっていませんでしたね。で、父親が、まあ、よく言ってたのね。支援できるときは支援するよ。でも支援できなくなったらもうね、できないから。支援できる間にね、頼れよって。こう言ってくれてたんですよね。いつも言ってくれてました。言葉遣い、もうストレートでそういうふうに言ってくれてましたね。それに対して私は、まあ家が貧しい、まあ母親がいつも赤字だとかね、家の車だとかね。足りない、お金が足りないっていう風にね、どんなに働いてもね、どうこうっていう風な話をもう毎日のように生活の中でね、小さい頃から聞かされていたんでね、まあ学費が安い大学を選びましたしね、まあ、めちゃめちゃ安い大学を選びましたしね。で、まあアルバイトもしましたしね、当たり前ですけど。進学生の時にも、 仕事を辞めましたから、そのアルバイトしながらね、まあ、その2学期からはですね、夏ぐらいから、また奉仕で作業をもらいながらね、複数のね、働きをしながら、授業に参加していたっていう感じでした。まあ、その頃にはですね、あまりの経済的な辛さにですね、ほぼほぼ神様に、もう毎日のように泣いて祈っていました。交通費も出せない。奉仕場所での奉仕料金、出せない。もう全部祈って手に入れろみたいなね。本当に超霊的スパルタ、訓練だったんだね。あの時に神様の養い方っていうのは私のプライドっていうのを壊してね。ちゃんと親に、父親に甘えるように、父親のね、支援を受けるように。神様、人を通して、私たちを養ってくださいます。時に枯らそうとして、うん。この地上の世界のあらゆるものを使って、支援してくださるのが、養ってくださるのが神様なんです。いつもいつも奇跡を起こしてね、ゼロだった通帳にね、なんか知らないけど100万円振り込まれていた。ありえないのにね。うん、そういうことを、ジョージ・ミューラーの祈りの力みたいな本を読んでね、まあ、その、変な方向でね、それが普通だみたいな感じでやっていったら、それはもう本当に特別な奇跡であってね。本当にこう、神様って常識の範囲内の中でね、いろんな人間関係、親しい人間関係、家族関係を通してね、養ってくださる。まあ、今になって思うのはね、もう父親に本当にね、足りないなら足りないと。まあ、信仰しゃぶらないでね、助けてくれと。卒業するまで助けてくれと。まあ、それがなかったらですね、本当にもうそれがなかったらというかね、本当に父親からの支援、その進学生時代を受けてればですね、アルバイトする必要もなかったですしね。最小限に抑えることができたし、授業に集中することができたのは確実だと思いました。私たちは親心を全く分かっていないと同時にですね、神の御心っていうのもね、全く分かっていない。父なる神の御心っていうのが分からないから、自分の父親、母親のね、子心っていうのをね、分からないんですよ。子供、私に対する思いって分からないんですよ。第二コリントの12章の14節から16節、見なさい、私はあなた方のところに3度目の訪問をする準備ができていますが、あなた方に負担はかけません。あなた方に負担はかけません。教会に対してね、負担かけないよ。私が求めているのはあなた方が持っているものではなく、あなた方自身なのです。子が親のために蓄える必要はなく、親が子のために蓄えるべきです。私はあなた方の魂のために大いに喜んで財を費やし、自分自身を使い尽くしましょう。私があなた方を愛すれば愛するほど、私はますます愛されなくなるでしょう。それならそれで良いとして。私はあなた方には重荷を負わせませんでした。それでも私は悪賢くて、あなた方から騙し取ったと言われます。まあ、このように言ってるんですよね。私たちは神の子供たちです。ですからね、神様の養いに、教会を通じて、家族を通じて、ね、他のキリスト者たちを通じて、まあ、あるいはその未信者たちの、私たちのキリスト信仰を持っている者たちに対する好意を通じて、養われ、そして助けられ、支援を受けて、いってですね、自分の間違ったプライドを壊されていく必要がある。そこに、あるのはね、子が親のために蓄える必要はなく、親がこのために蓄えるべきです。という見言葉でね。私たちにとっての本当の親は誰ですか？父なる神なんです。天の父なる神様に対して、が、私たちのためにね、蓄えてくださっている恵みを、あらゆる手段を通してね、受け取って、良いのだって。本当に私はね、この若い頃進学生だった時、献身者で訓練を受けてた時ね、そういう恵みをね、自分から捨ててね、それで文句言ってましたよね。跳ねのけてね。遠慮してって。日本人の悪いこと、遠慮することね。だからもう、出されたものは何も調べずに食べなさいって。 言葉を思い出しますけどね。まあもう本当にもう食べれる時に食べておかなければね、いつ食べれなくなるかってわからないですよ。出されたものをね、その人たちに感謝してね、思いっきり食べる。で、親がね、父なる神様が親やね、あるいは家族やね、あるいはその友人や、他のキリスト者たちやね、他のキリスト者たちの方がね、家族よりもちょっと冷たいような気がしないでもないんだけども、特に援助っていうこととか支援っていうことになってくるね、なかなかもうみんな、それ、従らないですよね。でも神の家族だ。普通の一般家庭においても親がこのために蓄えの当たり前のように、神の家族である教会が、一人一人の、教会員たちに対して、蓄えていくっていうことはね、必要なんですけど、まあね、そのためにはその、まずはね、まあ、エリアがね、ヤムメのところに使わされた時にね、まずはその、粉とね、パンをね、用意しなさい。そしたらもう、その粉とパンっていうのは、そのヤモメと、子供にとってみればね、最後の食事、作ろうとしてた時にエリア現れて、主に示された通りの言葉を言ったわけですよね。何かね、食べれるものはありません。粉とね、とかはあるんだけれども、しかしそれで最後のパンを作って死ぬつもりです。わかりました。それを私に食べさせます。なんてひどい預言者なんだっていうふうにね、思う人はそう読むんでしょうね。でもね、その預言者、まあ、当時も今も、預言者や説教者や奉仕者たちに対して、捧げていく。まず最初に最優先順位は、神の人に捧げていく。神の人を通じてキリストに捧げていく。教会を通じてキリストに捧げていく。キリストに捧げることは神に捧げることなんですよ。キリストにある捧げ方をすることで、最優先順位はまずそこ。そしたら、キリストは、教会を通じて、あるいは仲間のキリスト者たちを通じて、あるいは、死牧者や、ね、伝道者や、奉仕者たちを通じてですね、まあいろいろとね、お小遣いくれたりとかですね、支援金を与えてくださって献金してくださったりとか、ね、食べ物をね、増やしてくださったり、まあするわけですよね。まあ、そういう信仰があるかどうかっていうことですよね。まあせめてもの罪滅ぼしのために私たちの教会ではですね、まあその何の罪滅ぼしっていうかというのは、私の父親のね、支援を断ったっていうことによって、天の父なる神の助けを断ったってことですよ。すごく今でも後悔してます。なぜなら今はね、私の父は認知症を患ってね、普通に会話できる状態ではないからですね。で、そのせめてもの罪滅ぼしのために、私たちの教会ではリアルでの、まあ、土曜午後からの礼拝。まあその、礼拝をね、ツイッターのスペースでね、配信していきます。で、まあ、LINE とかでね、つながっている方々ですね。まあ、直接会った方々とか、まあ、その SNS で特に仲の良い信頼できる方々に対して、説教音源の配布をしております。まあ、聞いてくださる方々とね、聞いてくださらない方々がいて、ちょっとね、そのあたり気になりますけど、そしてですね、日々のディボーションの一助としてね、このスタンド FM でね、収録した放送をね、まあ、全部無償で提供させてもらっております。今度はね、そういうことを、無償で福音を受けたんだから無償で福音を伝えなさいという命令に従いつつね、その福音を伝えるならば対価として、報いが与えられる、給与が与えられることは当然である。働く者が、報酬を受け取るのは当然である、という御言葉を信じてね。でも誰にも負担をかけさせたくないから、その姿をね、ずっとこう報酬の中で続けていきたいと思っていますね。で、神様に誰かを通して、何かを通して、 まあ、養われていく道が開かれればなぁというふうにも思いますけど、まあ、それは二の次三の次。人々がね、本当にこう、福音を聞いて、変わっていったらなぁという願いでいっぱいです。詩篇の126篇の5節から6節、涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え、泣きながら出ていく者は、束を抱え、喜び叫びながら帰ってくる。まあ、もう一つね。伝道者の書、11章の6節、朝にあなたの種をまけ、夕方にも手を休めてはいけない。あなたはあれかこれかどちらが成功するのか、あるいは両方とも同じようにうまくいくのかを知らないんだから。さて、13節ですけれども、総督はですね、変更します。で、金に汚いフェリックスですね。から、ユダヤ人のご機嫌取りをするフェステスに引き継がれるわけです。金に汚いっていうのは24章の26節を見ればフェリックスのことがわかります。ユダヤ人の機嫌を取るっていうね、ご機嫌取りの性格を、見るには、フェステスのね、見るにはね、その後のところを見ればわかりますけどね。まずね、こういう順序です。まあ、フェステスはね、赴任した後ですね、着任した後ですね、カイサリアからエルサレムに登ります。で、祭司長たちとユダヤ人の主だった者たちが、パウロを告訴します。で、でもね、威厳を示すためにですね、告訴したいのであるならば、証拠を持ってね、私が着任したカイサリア、住んでるところのカイサリアにね、お前たちの方から来いというふうにね、言って、カイサリアに、フェステスは下ります。で、エルサレムから、まあ、その、エルサレムのユダヤ人たちの多くはですね、カイサリアに行ってですね、フェステスの言葉通り、言ってですね、重い罪状を、申し立てたのですけれども、それを立証することができなかった。で、まあ、フェステスはですね、まあ、パウロに対して、どうするのか、っていうふうに聞いたときに、パウロはローマ皇帝にね、上訴しますと。ローマ市民権を行使したわけですね。それはなぜかというと、フェステスが、どうするって聞いたときに、お前は、なんていうかな、エルサレムの最高法院、サンヘドリンで、裁きを受けたいと思うかって言って、ユダヤ人の国権とかね、そういうふうにすればね、またリンチされ、殺されるに決まってるんですよ。不法な裁判がこう流れるんですよ。だけど、それはね、フェスティスのご機嫌取りの、まあ、政治的なね、意向に沿ったものなんです。パウロを一人を生贄とすればね、政治的にエルサレムが安定する、ユダヤが安定するとなれば安い、まあ非常に卑劣ですよね、こういうの。だから、それを見抜いて、パウロはね、ローマ皇帝に上訴した。で、この13節から21節までの間、それからヘロデ大王の孫、アグリッパ王一世の子、アグリッパ二世と。ちょっとね、もどかしいんですけども、要するに、イエス様がご降誕された時に、統治者は、ユダヤの統治者はヘロデ大王という人でした。で、その、ヘロデ大王から数えて、孫の、息子がアグリッパ王一世。アグリッパ一世だったんですね。で、その、アグリッパ一世の子供であるアグリッパ二世ということですから、ヘロデ大王から数えて、この時代、パウロに会ったのは、まあその、ヘロデ大王のひ孫であるアグリッパ二世。まあこういう時系列となっております。そして、そのアグリッパ二世とですね、養父と呼ばれるベルニケが表敬訪問を、フェステスの下でするわけです。で、なぜ表敬訪問したのかというと、その目的は、ユダヤの総督とですね、との関係を、まあ、政治的に円滑にするためでありました。だから、ここでもパウロは、政治的に利用されただけでありましたね。で、政治的に利用される未信者の悪い人々の都合によって、人生が台無しにされるっていうことを通して、神はそれを逆転させてね、祝福に変えるっていうことを信じるか、信じないか、信じたいものであります。 で、ヘロデ大王のひ孫、アグリッパ2世はですね、もともと、幼少期はローマの宮廷で、育てられて、まあ、皇帝、まあ、聖書にも出てきますけどね、皇帝クラディウスに、まあ、寵愛、溺愛された、人物です。で、もう一人、ベルニケは、まあ、女性ですけれども、妻ではないんですよ。アグリッパ2世の、妹なんですね。で、なぜ養父と呼ばれているのか、ね。うん、妖怪みたいな女っていうふうに言われているのかと。で、実はその、ベルニケはですね、夫がいたんですよね。カルキスという夫がいました。で、それ、カルキスという夫がいながら、実は、兄のアグリッパ2世と不倫をしていたっていうね、ことが、すごく、おぞましいことがあったわけですね。不倫は不倫でも、兄との不倫。もう、どうなってるのか。もう、本当にローマ帝国は性的に錯綜している。結局国は滅びてしまいましたけどね。まあ、大体その、性的に、その国全体単位でね、こう性的錯綜が、ソドムとゴモラ化してしまうと、その国っていうのはいつか滅びる。いうのが歴史のね、教訓なのかなっていうふうに思いますね。で、カルキス、夫のカルキスが死んだ後ですね、ベルニケは、次々と夫を変えていきます。しかも権力者ばっかりです。キリキア王ホレモンと結婚してから、なんと、当時男性の方が強かったにもかかわらず、ベルニケの方から彼を捨ててしまって離婚したんですね。で、その次は皇帝ベスパシアヌス、と関係を結びね。さらにはその次がね、後継者であるユダヤ戦争を鎮圧して、ベスパシアヌスの次の皇帝になった将軍ティティスの、長妃となっております。まあ、すごい人だなって。ベルニケって一言で書かれているけど、歴史的背景は、聖書読むときの大原則ですからね。ちょっと調べるとこんなにおぞましいことが出てくる。で、総督フェスティスは、パウロの問題を理解しておりましたけどもね。あえてアグリッパ2世に、パウロの話を振るわけであります。知らないようなふりをして振るわけであります。で、22節、アグリッパ2世はパウロと会うことにします。だから本来そのようなね、手順は不必要だったんですけどね。まあ、こういうね、一連の出来事からわかる事柄は、第二テモテの2章の8節から13節なんですね。最後にお願いします。イエス・キリストのことを心に留めていなさい。私が伝える福音によれば、この方はダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇った方です。この福音のために私は苦しみを受け、犯罪者のように繋がれています。しかし神の言葉は繋がれていません。ですから私は全てのことを選ばれた人たちのために耐え忍びます。彼らまたキリストイエスにある救いを永遠の栄光と共に受けるようになるためです。次の言葉は真実です。私たちはキリストと共に死んだなら、キリストと共に生きるようになる。耐え忍んでいるなら、キリストと共に王となる。キリストを拒むなら、キリストもまた私たちを拒まれる。否まれる。否むなら否まれる。私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからである。お祈りします。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。